サッカーを聞こうフットオンエア。
さあ始まりました、フットオンエア。イッセパリコータです。
フットボールイズビューティフォー、たくみです。
京平です。一つよろしく、
よろしくお願いします。ということでね、ちょうど昨日日曜日、収録撮影日時点で、昨日ね、本当に美しい試合がね、プレミアリーグで、ありましたけども、今日ね、まあ、その、マンチェスターダービーとかね、ノースロンドンダービーとかありましたから、はいはい、今日そのあたり振り返りしていければというふうに思います。はい。
はい、Jリングスやめようと思って。
別の挨拶を模索中なんやね。
そうね、今模索中です、
うん、今ノッティンガムフォレストって結構下の順位じゃないか多分。
そう、リンガードもなんか全然なんか、うん、まあ、出てるけどあんま話題にはならんしな。
そうだよね、
ノッティンガムフォレスト19位です。
19位、4連敗中。
頑張れリングス、
ね、
頑張れ。
結構メンバー取ってるんやけどな。
20何人入ってるから ね。
そうだね、
なんかクラス替えみたいになってるよね。
ジェシー頑張ってほしい、ちょっと、うん、
ねえ、ちょっと頑張ってほしいなと思いつつ、
そうね、まあ、うん、そうね、まあなんかリーダー的な感じで採用されてるからね、彼はね、どちらかというと。
そうだよね、
そうだよね、
若手とかより頑張ってほしい
ね。頑張ってほしいですね。はい、と、はいうことでね、まあ、そのプレミアリーグのお話今日していくんですけども、この番組フットオンエアではパリサンジェルマン好きコーダーとユナイテッド好き匠、リバプール好き強兵の3人が欧州プレミアリーグを中心に毎日のサッカー観戦ライフがちょっとだけ楽しくなるような情報を発信していきます。ということでね、今日、前半パートではそのプレミアのお話と、あと金曜日会のね、パート2では、リスナーさんからのお便り紹介、ワールドカップで一番印象的だったエピソードを教えてというテーマで募集しましたので、こちらをやっていきたいと思います。そして、今週募集するお便りのテーマですが、ね、これはもう、僕たちの定番お便り企画の一つになってきたかもしれません、はい、今週はやや不調リバプールはどうすればよいですか、こちらでお願いいたします。
はい、マジでもう、はい、リスナーの皆さんのね、英知を集めてリバプールを立て直したい一心ですね。
ね、
う
ん、なんか絶妙だもんな今リバプール。
そうだね、
見てて逃げ切らない試合が多いなっていうのが ね、
うん、超悪いわけじゃないけどね、あの時のリバプールに比べたら。ね、
そうそうそう、ね、うんうん、そうそう、去年のリバプールと比較するとやっぱこう物足りなさだったりとかはねありますよね、
う
ん
うん、まあそうだね、ちょっとこうね、まあ、前節で言うと、まあ、マンチェスターダービーとノースロンドンダービーがありつつも陰でね、結局ブライトに引き分けみたいな感じでしたけども、うん、ね、まあ、今暫定でなので暫定順位が
9位かな、
9位ですね、はい、うん、まあ、ちょっと未消化分、チェルシー戦含めるともしかしたら順位変動あるかもしれないんですが、まあ、当然ね、リバプールからしても別にそこまでこう 順風満帆な感じではね、決してなさそうなので、ちょっとリスナーの皆さん、ちょっと定期的にね、ユナイテッドとかいろいろやってきましたけども、今度はリバプールね、うん、ちょっとどうすればよいですかっていうのをぜひアドバイスいただければと思います。
ねえ、そう、はい、多分カピバラさんとか、すごく、溜まってると思うので、ぜひ、ここでぶちまけていただければと思いますけどね。
うん、ぜひ、ちょっとね、コップリスナーの方、お待ちしております。コップリスナーの方、はい、よろしくお願いいたします。
楽しみにしております。
はい。と、はい、いうことでね、今日は、まずは、前節のプレミアリーグ振り返りしていこうと思うんですけども、どっちから行こうかね。まあ、日程順でいくと、まずノースロンドンダービーからちょっと振り返っていこうか。
はい、
うん、
はい、
うん。はい。結果的にはね、アーセナル対トッテナム、3-1 でアーセナル勝利の、試合でした。うん。で、まあ、この試合、まあ、どうだったかっていうより、基本的にアーセナルの方が強かったよね、もう明らかに。うん、
アーセナル強えなっていう感じだったよな。う
ん、ね、
ずっと押せ押せでしたね。
ね、うん、なんか、トッテナム、基本的にずっと5バックでね、結構ガッチガチに引いてたけど、うん、結局、
うんうん、
あのね、トーマスパーティーの弾丸、ミドルっていうかな、あれ痺れたけどね、あれを皮切りにね、ね、うん、 点配置って感じです。で結局引き分けに持ってったけど、うん、まあ、その後しっかり点決めて勝ち切るみたいな感じでしたね。うん、
うんうん、そうだ ね、 ね、なんかポゼッションも全然ね、アーセナルがこうなんか支配してたような感じはするし、
そうだね、改めて見るとこれ 65% だね、ポゼッション支配、ボール支配率ね、
はい、
うん、でシュート22本でスパーズ7本しか打ててないと、うんうん、枠内でいうとスパーズ3本しか打ってないんだね、
ね、
うん、なんかあんま、まあ、スパーズといえばカウンターのイメージあるけど、カウンターできそうな気配はあんまりなかったよね、なんか、
うん
うん、なんかこう 前でもたつくというか、なんというか、なんか、まあ、その分アーセナルがしっかり潰してたのかもしれないけど、
そうね、確かに、ね、うん、ね、多分コンテはね、あの引いてカウンターみたいなの得意だけど、この試合はあんまうまくいかなかったんだろうなっていう感じです ね、
全然うまくいってなかったなっていう感じと、うん、いや、まあアーセナル普通になんか強いね、
うん、
うん、普通に強いね、うん、
あとはレッドカードかね、あの、
あ、そうね、
そう、あれが結構ね、
うん、あ、もうこれできついなってなったよね。なんか、
あ、もうこれはもうあれやなって感じだったな、退場した時。
この時、この時 2-1 の状態でエメルソンがレッドカードで退場、後半の始まって10分ぐらいかに退場だから、
うんうん、
いや、
その後すぐ入れられちゃったもんね、ジャカにね。
そうだね。ただ前半のこの感じを受けて後半退場出した瞬間もうきついなっていうのはちょっとあったよね、正直、なんか、
うんうん、選手たちもなんかもう、え、マジ10人無理じゃねってなるよね、これどうしても
、うん、なってるしね、うん、で、あのね、まあ残念ながらというか冨安の出番はこの試合なかったんですけども、
う
ん、ちょこっとだけ出たんじゃな
かった、うん、出たっけ、
なんかちょびっと出てなかった。
ちょっと俺が
最後2、3分ぐらい。
89分とかに。
あ、本当に俺ちょっと視聴やめてたかもしれない。もう決まったなって思って視聴やめて、あ、そうかそうか。あ、とりあえず
最後の最後に。
ちょっとだけ出てましたね。
あ、本当に。なるほどね。
代表を早く帰らせたのに、あんま使われんかったの、
ね、結局。そうだよね。
ね。
なるほどね。まあ、まあ、アーセナルで一番目立ったのは、俺的にやっぱジェズスかな、この試合で言うと。
ジェズスはまあ、せやな。
いや、うまかったよね。うんうん、なんか、うん、ゴール、シュートまでつながったけど、一人で二人ぐらい抜くシーンとかあった気するのよね、この試合。うんうんうん、なんか、ゴール前左とかで、うん。うん。いや、うまいなっていう感じでしたし。
ね、うん、なんかあれだよね、シティだと結構右で使われてたけど、やっぱジェズスってセンターフォワードの選手なんだなってアーセナル見てると思うよね。
そうだね、やっぱゴールに近いところでやった方がなんか普通輝いてるよね、見ててね、
うん、うん、いい移籍だったね、
確かに、うん、そんな感じですね、まあ、あとね、あの新加入のサリバとかもめちゃくちゃね強いし、うん、うまいし硬いしみたいな感じでね、うん、まあ、アーセナルこれでノースロンドンダービー制して、まあ、結果的に今も首位独走という感じですね、
うん、素晴らしい、うん、
素晴らしい、まあ、この試合はなんかもともと多分アーセナルの勝利予想の方もともと高かったし、で、まあ、うん、結構こう、まあ、期待値通りなノースロンドンダービーって感じやったかな、なんか、
うん
うん、
エミレーツだしね、場所もね、ホームだから、ここでスパーズ叩いとこうっていう固い意志を感じたよね。
そうだね、だしっかり普通にアーセナル勝ち切って、まあ、ゲームの中身で見ても普通にどう見てもアーセナルの方がね優勢だった試合だったかなと思います。はい、
うんうん
うん、まあ、そんな感じと、ノースロンドンダービーなんか他どう気になったところとかあった？なんかね、正直言うと俺ね、うん、あの記憶が塗り替わるのよね、昨日のマンチェスターダービーのせ
い
で。衝撃だった
ね。あれ、あの試合どんなやったっけみたいなノースロンダービーになっちゃうのよ、ね、まあそんなもんかな、ノースロンドンダービーはね、
うん、
まあ、普通に戦力で言うと、まあ総じてアーセナルの方が上やったかな。
まあね、
うん、なんかそんな感じがしますね。
今年強えなって感じやな、確かに。なんか抜け目ない感じではあったかな。なんかチャンス可能性をめちゃめちゃ感じたもんね、ゴールのね。
うんうん、うん、ほんとそう。だからちょっとこうね、この後話すマンチェスターダービーと同じく、まあジェズスっていう新しいね、うん、選手が入ったおかげもありつつ、まあ 前シーズンからめちゃくちゃ選手変わってる感じもしないんやけどね、全体的に言うと、うん、
そうだね、
うん、それでもなんかしっかり今シーズンがなんか ね、出来上がったシーズンなのかなっていう勢いを感じたダービーだったかなと思います、うん、はい、という感じだね。
はい、
はい、まあそんな感じと、あとね、そのノースロンドンダービーの記憶が薄れているのは、まあ、このせいなんですが、マンチェスターダービーね、
いや
ー、昨日ありました。
ハーランでもずっと流れてたもん、頭に、ね、
エンチェリンチェハーランって流れてたね、本当にね。
我々のエンチェリンチェでおなじみのあのソング
ね、
うん、
バケモンでしたわ。
あれちゃんと英語版もあるんでしょ。
あ、そうなんだ。
そうそう、なんかね、ちゃんと
あれってドイツ語版じゃないんだ。
あ、ね、あれが、うん、あのシティ遺跡によってサポーターがなんか作ったらしい、英語版を。
そう、うん、メロディーは変わらないんだ。
メロディー変わらない。
目指せモスクワね。
そうそう、歌詞だけ英語になってるやつをね、なんか作ったそうです。はい、はいはい、シティサポーター、ね、はい、まあ、という感じで、マンチェスターダービー結果から言うと、6-3。
いや、はい、前半でもボコボコにされたかな、
ね、そうだね。
前半 4-0? 4-0 で終わったんだっけ、確か。
前半 4-0 だね。4-0 で、ね、で、まあ、あ、前半そうか。ん ?4、前半4-0か。あ、前半3-0か。あ、4-0か。そうだね。
4-0だね。
あ、
うん、で、ユナイテッド開始早々にちょっと頑張って返したけどもって感じだな。
後半 ね、
う
ん、
アントニーのゴラストでこっからだって感じだったけど、
まあそうだね、
全然無理だったわ。
ね、なんか、まあ前半 4-0 以上に入ってた可能性があった前半やったよね。
いや、だってもういじめみたいな感じで、ペナルティーエリア内やばいよね、あれ。
ね、
もう、
ね、
5本連続ぐらいで打たれて、なんかもう必死でみんな体で止めるみたいな。
そうそう。結構前半早々からなんかあったよね。なんか
もう危なか
った。シュート練習中やね。
いつやられる中ぐらいな感じやったな。
そうだよね。
ね、
それに対してちょっと、あ、頑張ってるなみたいなのもありつつ、なんかすっごい全力でブロックしに行ってるなみたいなのもありつつ、うん、一番1点目がフォーデンのシュートだね。
うん、
そうだね。
あれ、これ1点目どんなやったっけ、うん、あれか。え、フォーデンの2点目か。左足でグラウンダーのクロス押し込んだやつ。
あ、1点目じゃない、
それ1点目やっけ。
1点目、うん、
1点目はクロスからだって気がするな。
そうだよね、うんうん、で、その後に、ハーランド1点目、
うんうん、ヘディングかな、うん、コーナーからヘディング、
うん、ね、あれはもうなんかマーク無意味みたいな感じだったもんな、ほぼ全員、こんなに人いっぱいいたのに、全員
無力化してたね、
うん、
ね、
ね、いや、この時ね、そのちょっとエリクセンがついてたよね、確かこの2点目って。
そうな、ゾーンディフェンスなのか分かんないけど、
そうだよね、
エリクセンがついてて見逃して、で、そうそう、誰もマークつけずみたいな感じ
で、まあ、
めちゃめちゃミス
っちゃう、意味なさないゾーンみたいな感じになっちゃって、感じだよね。この時点でちょっともう嫌な感じでだよね。あ、厳しいかもな、うん、みたいな、うん、2-0 になって
しまう。なんだかんだマグワイヤー空中戦強かったんだなっていうのを思うよね。
そうだよね。
あんまなんか強いイメージがある人いないからね。
うんうん、
確かに。
だから前半さ、結構、まあ、バラン・マルティネスの2センターでハーランドをね、こうめちゃくちゃ、あ、警戒してるんやろうなっていう感じすごい伝わったよね、
うん、
でもね、
うん、
まあその分両サイドのフォーデンと、
グリーディッシュか、ね、
うん、
伸び伸びしてたからね、
ね、
うん、
ね、
で、やつらを止めに行こうとしたら、あのデブラインで先生が上がってくるから、
そうだよね、
なすすべなしなんで、ね、もう
やばいよなあれ
ね。なら、デブライネのブーメランスネークみたいなアシストが、ハーランドの2点目か、あれ3点目、
スライドで突っ込
んで、あれとか無理やなって思ったけ
ど、無理だよ、
無理やろって、
ゲームやんと思ったもん、
そうそうそうそう。なんか
そこ見えてんのって、
そう、なんかちょうどキーパーが、あの三角ボタン押しても出てこないぐらいのクラスみたいなね。
やばすぎやね。
ハーランドもあれ無理やりシュートボタン押してスライディング、
そうそうそう
そうそうそうそう、
飛び込みスライディングシュートみたいなやつね。
いや、あれはすごいよ。
ねえ、
あんな、
ね、
そうだよね。
こんな感じかな。なんかまじまじとちゃんとシティの試合フルで今シーズン見たの初めてかもしれなくて。
うんうんうん、確かに。
相手として来てね。
うんうん。
あ、こんなにシティ強いんだと思った、普通に。
そうだよね。
受け目ない、ね。カウンターしようとしてもカイル・ウォーカー早いし、いまだに。
そうだよね。そうだよね。
ウォーカー先生めっちゃ仕事するし、みたいな。
ねえ。ね
なんかさ、うん、あのセンターバックアカンジとアケでスタートだったからさ、うん、あこれちょっといけるんじゃねみたいな空気あったじゃない、うん、全然そこまでいかないぐらいの感じだったもんね、
う
ん、
そうね中盤潰されちゃうんだよね
うんうん、ね、だアカンジが思ったよりゴツいなって思ったのよね
そのなんか2つ目の感じや見た目もね
そうそう、ね、一応ねあの前シーズンまで一緒にドルトムントハーランドって一緒やったからね、う
ん、ね言うてなんかドルトムントではあんま序列は高くなかったみたいなね、
う
ん、
あそうそうドルトムントフンメルスとか、
うん、あそうだね
あとニコラスズーレとかがいんのかなどっちもバイエルン戻りみたいな選手がいるからなんか結構控えやったイメージなんやけど、はいはいそれでもね、全然良かったけどね。
ルベン先生とかいなかったけど、全然よ。
ね。
ね。ラポルテが、ラポルテ怪我明けでベンチ入ってたのか、確かね。
そうだね。
うん。まだ結局変えることなしって感じで。で、あれだよね、この試合な何がまずかったかっていうと、うん、あの、両サイドバック、イエローっていうね。
あ全員ね。
そう、序盤でエビ
ダロト、気合入れ役のダロト先生が、あの1分であの封じられるっていうイエローで、
うん、そうそう
もう元気なくなっちゃう、
そう
元気なくなっちゃう
特攻イエローもあってその後しばらくしてマラシアまたもらうっていう逆サイド
のマラシア先生も初めてのマンチェスターダービーでちょっとね落ち気づいちゃったよね
そうそうでも ね、その瞬間ちょっとねあの、うん、全力で行こうにも
ガンガンいけないよ、
うん、ちょっと気使うみたいなの結構
ちょこちょこドリブルしてくるやつらがサイドにいるからねちょっともう下手に足出したらレッドだからね
そうだよ ね、
そうねフォーデンベルナルドシューバーもいるしグリーリッシュもいるし、うん、たまったもんじゃないね
そうだねだ昨日とか結構グリーリッシュのドリブル光ってたよねそれで言うとね
うん、
うん、結構ちょこちょこ出てきて抜いてみたいな見ましたけどうん、
うん、
かなだか昨日結局ハーランドハットトリックとフォーデンがもうハットトリックか
うん、うん
なんかもうこのどうなんやろまっすぐのさ、
うん、
デブライネとハーランドの縦のラインがこんなに強いとい
や
ね
意味わかんなかったもんな
ね、う
ん、
でまあ両サイドもねあのちゃんとあのこちょこちょこ動ける選手がいるとまあそれはちょっと、
うん、
戦術選手のレベルどっちも含めてちょっと高すぎるよね
なんかもうそんな戦術とかを語るようなチャンネルじゃないからあれやけど、
うん、
もうあのもうやめてと思ったもんもう
そうね、
うん
あ、
無理だった、
うん、ね、
なんかユナイテッドのね攻撃もなんか前半は本当に可能性なかったしね。
そうだね。前半ちょっときつかったね。うん、なんか。
後半なんかマルシャルがなんかちょっと気合を見せて
くれ
ました。
ね。
最初大丈夫かと思ったけどね。
そうだよね、うん。左のウィングで出てきたんやったっけな、マルシャルね。
そう、うん、なんか。ちょこちょこ頑張ってたけどなんかまたやる気ない感じなのかなと思ったらなんかこぼれ球をヘディングで泥臭く押し込みに
ね急にね
PK も PK も獲得して自分で蹴るみたいなね
ね
めちゃくちゃいいコースだったししかも PK、うん、
なんかもうなんかその爪痕残す感出てたよねワールシャルに関してはね、
うんうんまあ、これで乗ってくれればいいんだけどね怪我開けて、
う
ん
まあ、そうだ ねまあだからそのね後半は後半でね、なんか、なんやろ、まあ、シティももう勝利決まっちゃってたみたいな部分はあるからね。なんか
めちゃくちゃ大量に交代してきてるね、最後の方で。
してきた。なんかもう、ポツでーすみたいな感じでね、もう。
いっぱい入ってきた。
ね。とかありつつね。
そんな感じだったかな、なんか格の違いを見せられたわ。
ね。63かーっていうね。63かっていう感じだし、
はい、
うん、なんかハーランドさんもやっぱめちゃくちゃ動くよね、なんか彼。
いや、そう、
それがね、うん、俺すっごいなんかさ、ハーフラインぐらいまで落ちてくるシーン、なんかめちゃくちゃ機能あった気するんだよね、なんか。
うんうんうん、
で、なんか バランとか最初の方めっちゃ出てくるみたいな、前に、あの、はいはい、追っかけ回して。
うんね、しかもめっちゃドリブル、めっちゃドリブルじゃない、めっちゃ守備するしね、なんか、
そうそうそうそう、
最終まで戻る時もあるもんね。
そう、いや、まあそれが
あんな見た目であんなプレーで守備もちゃんとするのかやった感じだね。
ねだこれね、僕はもう前のあの試合からまあずっとそうやけど、守備も頑張るし、うん、でね、足速いしドリブルできるし、うん、もう本当にね、 あのちょツイッターで見で、あーそうツイッターで見かけたんですけど、本当に悪いのは容姿だけっていう風に言われた。
本当でも
イケメンではないよね。
イケメンではないです。そこだけ欠点そこだけ。ちょっと怪物感あるところぐらいしか本当にね欠点がないっていう風に言われてました
けど、ね。毎回あのロッカールームの自撮りをちゃんと上げてるからね。
あ、そうね。そこも欠かさずね。
可愛いけど。
ね、
あすごいな。何歳だっけ、言うて。まだ20前半だもんね。
22とかじゃない？ 22 とかだった気がする。
ただ、ムバッペ世代でしょ。ムバッペ世代じゃない。
じゃあもう次は、メッシ、ネイマール、ロナウドの次は。
そうね。
もう、ハーランド、
うん。もう、ハーランド、ムバッペ時代じゃない、これからは。いやーね。いや、ちょっとユナイテッド後半ね、そのアントニーの爆裂、ソン・フンミン的シュートやったね、これね、左足でね。
ああ、そうね。あうん、いわゆる、なんかこう、コントロールシュートみたいな感じ
ね。なんか、ファーサイド大巻きみたいな感じで、うん、ちょっとエデルソンもちょっと、ね、ちょっと油断したのか、スコンと決まって、うん、まあ、こっからいけるかと思いつつ、結局、ちょっとね、ダブルハットトリック許す形で、試合終幕と、はい、いう感じになりました。
そうね。まあ、プラスでは3点入れられたから。
まあ、そうだね。まあ、その観点もあるよね。ポジティブに捉えるとね。
うん、もう、うん、シティにはもう無理だから。これはしょうがない。
そうね。
逆に悔しくないもん、もうもはや。
ね。
しゃーなしって感
じ。すがすがしい気持ち。
そうだよね。そうだよね。だから、まあそうか。だかシティってやっぱ今、これで得失点差20になったのね。29得点、9失点やから、これダントツよね、多分。
なるほ
どね、2桁乗ってんのアーセナルの得失点差12だけやから、いやもうこれで昨日のマンチェスターダービーでもうがっぽいがっぽいやねこれ得失点差がっぽいがっぽいになりましたねこれね。
やばいね。
いやえぐいな。いや今年こそまあシティの年なんじゃないかっていう感じかな。どうなんやろ。
うん、
これシティ3連覇したらいつぶりだっけな、ユナイテッドぶりぐらいなのかな。
ユナイテッドぶりな気がする。
そうだよね。なんかそれぐらいよね、多分ね。今シーズン連覇した。
まあ、彼らはね、うん、悲願のチャンピオンズリーグかもしれんし。
まあそうだね。まあでも一応ね、前シーズン、こんなシティをぼこしたカゼミロもいるからね、ユナイテ
ッド。うん、ね、欧州5回優勝しろ
とか、そうそう。
こっちにはいますから。
ベンチからすごい形相で見つめてたけど、なんか、3-0 ぐらいの時。
カゼミーロ先生とロナウド先生は頻繁に抜かれてました
ね。そうそうそう、隣座ってね、なんか。
うん、
一応ね、まあ、レアル勢、元レアル勢もちょっと見たかったけども、まあ、昨日の、ね、うん、メンバーでやりきったと、はい、いう感じになってます。はい。はい、まあ、という感じでね、リスナーの皆さんもどうでしたかね、この両ダービーね。うん、
ね
ー、もう前半で決まったなって思っちゃったのは、やっぱ、マンチェスターダービーやったかな、正直。
うん。まあ、4点も入っちゃったらもう無理よ。
そうそう。
うん、ちなみに、ハーランド先生、ね、3回ハットトリックするまでの最短記録を大幅更新しましたね。
ああね、
うん。あ、そう、まあ、8試合やったっけ。
今まではそう48試合のマイケル・オーウェンが1位だったんだけど、うんうんうん、ハーランド先生8試合で達成しました。
バケモン、バケモン。
すごいね。怖いな、怖い、マジで。
どうでしょう。確かにまだ8試合しかね、プレミア出てないから。
ああ、ね。ね。
すごいな。もうこれ本当に40点ぐらいいくんじゃない、ね、得点ランキングトップ、ね、ハーランド40みたいな。
いや、行きそう。行きそう、う
ん。マジであれやん。なんだっけ、メッシやん。そんなんもう、リーガンの時の。
あと3回ぐらいハットトリックしそうな気がするわ、なんか。
ね。ね。いや、全然いけそう。全然いけそうやし、現実にあるし。
うん。うん、こんなすぐ馴染むもんなんやな。
ね。ね、いや、そらすごい、そらなんかすごいね、普通にね。
うん。
うん、だこれで、まあ、どうなるな、シティ、ハーランドがいなかったらね、もうちょ落ち着きあったかもしれないなと思いつつ、うん、まあ、現実もので彼らはね、まあ、ハーランド取って今この状態なわけですから。
なんかまあ最終形態って感じで、もうなんか、
ね、
うん、サイヤ人、スーパーサイヤ人になった感じ。
そうだね。 うん、だからこれを差し置いて今1位にいるアーセナルがどれだけ強いかっていうのもあるよね。
セル、セル
すごいよね。
セルアーセナルはセル。
ドラゴンボールポッドキャストとかし
てる。そうね。
ちなみに僕ドラゴンボールまだセル編までしか読んでないので、その中で一番強いのがセルだから。そう。
言ってたね。まだ魔人ブーとかじゃないやん、ね。出てきてないよね。
出てきてないから。
うんうん、はい。なるほどね。じゃああれか、まあ。まあワンピースで言うと、
うん、
まあこの今の2位のワンチェスターシーやっぱ片栗ぐらいなんかな。
ホールケーキアイランドね。そうそう。超生片栗ね。10億の男。
そう、うん。そう。俺ちょっと今そこやからな。ワンピース。
あ、本当、
う
ん。人生で一度も寝そべったことがないのね。
あ、そうそうそうそう。
嘘つけた。
いやなんかハーランドみたいな口してるしさ、なんかさ、あのね、あのちょっとね、あの。怪物みたいな口してるんですけど、ね、そのキャラクター。
あれでしょ見聞色の覇気を極めすぎて未来が見える男。
そうそう。いや、俺、どういうことあれ、どういうことってなったもん、なんか。
予測しすぎて、ちょっと未来が見える。
そうそう。ね、なんか、
はい
うん。ちょっとこれをね、喋りすぎるとちょっとまた脱線しますから、
ね、ちょっとほどほどにね。少年ジャンプポッドキャストになりますから、ね
ね、失礼いたしました。失礼いたしました。はい、まあ、それで言うと、あれか、アーセナル対シティっていつなんやんこれ。
ああ確かにね。
アーセナル対シティってなんかもうちょい先なのかな。やっぱそこが次そろそろ一番見たい
天王山的なね。
そうそうそうそうになってくるよね。ちょっと今日程見てるんだけど、
アーセナル全然出てこない
な。ね、全然出てこないぞマジで。
じゃあだいぶ先なのかな。
え、来年の、じゃあ来年の4月、え、もう一回やったっけ。
え、
やってないよね。
え、でも、あ、え、嘘、なんか、
延期なってるんや。延期分や、この間の。
あ、なるほど。なるほど。なるほど。
この間の延期分なのか。なるほどね。
見たいね。うん、
これは見たいなって感じですけどね。
いや
え、どうなるこの、うん。
ワールドカップ後とかの年明けとかのタイミングに詰め込むんでしょ、きっと。
そうやね。だから、比較的短いスパンで。2回当たることになるかも ね,
ね, なんかね、うん、こうなってくるとさ両チームともめちゃめちゃ調子いいから頂上決戦早めに見たかったよね。
そうだね。だ
変に誰か怪我したりとかね。
そうそうそうそう、ね、確かに変に怪我人とか出る前にね見たかったなっていうのはありますけども、ね、うん、またちょっとねこの、上位対決はまた持ち越しと先日のねあの延期に伴って持ち越しということですが、まあ結構ねこのプレミア第今9節か9節まで終わって徐々にねこう力の均衡具合もちょっと目に見えてきた感じがあるので、うん、まあ、ここから一番の楽しみは、
うん、見たらそうだね延期になって今決まってるところだと本当に4月とかなんよね。
そうそうそうそう、2巡目やだよね。2巡目の終わりらへんよね、うん、
はいはいはい、
うん、ちょっとこれまだねあの持ち越しということですが、うん、まあこのねルフィ対カタクリみたいな試合もちょっと楽しみにしたいと思います。はい、
楽しみ
です。はい、楽しみですね。はい、ちょっと残り数分で残りの試合もちょっと見ていきましょうか。はい、まああのね、うん、さっき冒頭お便りのテーマで触れましたけどリバプールがねあのブライトに 3-3 で、うん、引き分けになりました。
トロッサールハットトリックですよ、うん、
これもねおめでとうやね。
ね、うん、アンフィールドで、まあ、ハットトリックをした選手が史上3人目らしい、うん、アウェーで。
あ、そうなんや。
他2人がごめん見てないけど、そうだから、うんうん、アンフィールドでハットトリックを決めるっていうのはもうなかなかなことだよねっていうのと、リバプールのディフェンス陣が情けなかったねっていう試合。
まあそうだね。だからこのやっぱブライトン目線で言うとね、ジョーカー三笘みたいな感じはやっぱいいんやね。なんか
ね、三笘は3点目、うん、ま
あ、なんかあれが交代で出てきたら初手はビビるよね。初見だと無理だよ、ねね、
そうそう。なんかさこの間の代表戦の時はエクアドル戦か、うんうん、の時はなんかスタメンで出てなんかあんまパッと戦も交代していった感じなんやけど、
ああそうだね、
そうそうそうそう、やっぱああいう使い方で言うとね、まあリバプール戦で言うとちょっとアーノルド疲れてます、もともと別にねそんな守備めちゃくちゃ強いみたいなタイプでもないから、
うん、そうだね、
まあちょっとチンチンにされて終わるみたいな ね、
うん、ね感じ見れて、うん、綺麗に抜かれてて笑ってもうた、
ね、 なんかあれのためにネイマールのビデオを見て練習してきましたぐらいのドリブルやったけどね。
ね。
そうそうそうそう。い
やそうそう。で、その一回抜かれてるからさ、ドリブル警戒しすぎて縦にパスも出るしさ、もうアーノルドボロボロですよ、後半残り
時間。そうだ
ね。なんか、うん、アーノルドもそうだし、ファンダイクもなんか最近ちょっとね、パッとしない感じは、ね、ちょっと旗からね、外から見てる。他のチームサポーターでもちょっとね、うん、大工さんの脅威が薄れてきてるような気がする、うんうん、
まあ全盛期法じゃないよなっていう感じはあるよね、なんか数シーズン前のね、
怪我から復帰してからやっぱりちょっとなんか全盛期にはもう戻らないんだな感が寂しいですね。
あ、なるほど。じゃあピックフォードのせいというところで、
そうだね。ドッグルファーはピックフォードはマジで嫌いです。
なんかさ、リバーなんかファンダイク昔のインタビューみたいなのでさ、そのドリブル抜かれてる時、ひたすら相手の顔を見てるみたいなの言ってたんだよ、はい、一切一切ボール見てないみたいな、
うんうん、
でそれを実際その何シーズンか前の CL のインテル戦で、うん、ラウタロ・マルティネスにマジでそれをしてたんだよ、うん、一切顔しか見てなくて無理で止めるやんけみたいな。
あれすごいよね。
あ、ちょっと左行きたいの、右行きたいの、どっち行きたいのぐらいな感じで、なんか、それを止めにかかってシーズンがあってんけど、
なんかそういう、してたね、その時
ね、そうそう。ここほどじゃなくなってきたかなっていうのは、なんかね、ちょっと直近あるかもしれない。
手塚ゾーン的な感じだよね。そうそう。狙ったところにボール
来る。あ、わかる
わかる。あ、そうそう、ほんとそう、ほんとそう。おいでよおいでよみたいな。
そう、ファンダイクなかっこよかった。しかもなんかちょっと余裕のあるディフェンス感がかっこよかった、
ね、あ、そうそう、ね、そう、余裕感がねかっこよかったんけど、最近はまあ、ね、悪いわけではないけど、ね、そこに比べるとっていうのはあるかもしれない、ね、
まあなんか望んじゃうよね、あの時の大工さんをね。
そうだね、
そうだね、う
ん、やっぱ世界最高ディフェンダーのね、あれはありますか、
なんか一度も抜かれなかったみたいな時あったもんね、なんかね、
あったあった、ね、マジで抜けないみたいな、
うん、
ありました。
ドリブル1対1マジで1回も負けてないみたいな、
多分ね、
うん、
みたいなところありつつ、ちょっとお便り募集のテーマにつながりますけども ね、ちょっと今のこのリバプール、うん、どうしたらいいのかちょっと皆さんぜひ教えてください。
はい、
教えてください。
で、あとはまあちょっとかいつまんでいくと、ね、チェルシー、クリスタルパレスで、ギャラガーの決勝弾でね、これも勝利掴んだり、
ね、うん、よかったよかった。なんかパッとしなかったけど、ギャラガーのゴールまでこのまま終わるかなと思ったら、
しびれた。これ90分よね。
あ、そうそうそうそう、
うん、
そっかそっか、
フルス相手にありがとうゴールやな、
ね、なんかアントニーの逆番みたいな感じだったよね、なんか、
あそうね、うん、左サイドから中にカットインしてみたいな感じ、
そうそう、
アントニーは右からカットインするタイプですけど、
そうだね、
そうだ、
本当、シュート打つのっていう感じじゃなかったよね、このギャラガーね、
うん、
なんか急にもうなんかボーンって言ったらボーンって入ったみたい なんかそんな感じでしたけど、
うん、そう、でもなんか交代で入ってくる時もブーイングじゃなくて拍手されてて、やっぱり
よかった、ね、
まあ、あれだけ活躍すればね、
うん、
パレスからもですね、パレスからもちゃんと愛されてるんだなっていうのは分かりましたけど、
そうだね、でね、ゴール決めた後もしっかり落ち着きセレブレーション、ね、
あの遺跡、あのフルスにやるパフォーマンスね、
そうそうそうそう、
落ち着け落ち着け
落ち着け落ち着けみたいな、俺はセレブレーションしないぜみたいなね、
うん、
なんか昔ね、なんかプレミアやと結構ね、アデバイオールとかが確かね、
アデバイオールわざわざ逆側まで行って煽りに行って
そうそうそうとかね、ある人もいるんですけどもね、
そういうならず者もいますけど、
うん、やっぱギャラガー選手はね、まあ、イケメンかつ未来有望な若手ですから、うん、まあ、マナーも整ってね、素晴らしい活躍。
変な敵は作らないね。
そうそう。
アデバイオール。
アデバイオール急に思い出した、これ。
しかもノースロンドンダービーで、ね、多分ね、彼はね。
あ、そうそう。
やばいね、それ。
めちゃくちゃ面白かったよな、これ。
曲まで走ったから
、ね。わざわざ。シューって滑って、なんか。ウェイみたいな。
絶対やっちゃダメなやつ
ですね。し、東郷代表、エマニュエル・アデバイオール選手はね。ならず者でしたけど。
逆にちょっとこれぐらいのやつも見たいよね。
あのね、
やっぱちょっとそういうのを見たいなと思いますけども、はい。みたいな感じでチェルシー勝ち切って、だからチェルシー今3位なのよね、暫定で、あ、じゃあ暫定で5位か。
一応あれか、ポッター初陣か、プレミアリーグ、
ね。そっか。
あ、そうだね。まあそれも勝ててよかったねって感じだよね。うん。うんうん、みたいな感じかな。で、あとは、まあ、まあ、ニューカッスルもね、今一応好調で、フルハム退場出したけど、1-4 で勝利という感じになってるとかみたいなところかな。うん、はい。うん、という感じで、まあちょっと延期分がある形で、まあ順位もね、今のところ暫定ではあるんですけども、まあダービー、うん、ダービーマッチ含 踏まえて、終わってアーセナル首位、そしてマンチェスターシティ2位というそんな感じになっております。はい、
はい、
ということで来週はミッドウィーク挟んでまたプレミア第10節かな、うん、第9節か、
まあ、チャンピオンズリーグ挟みつつ、
そうだね、
次第10節かな、
10節かな、
うん、そうだね、うん、でちょっとねこのタイミングでアーセナル対リバプールがあるからね、うん
うん、いやーエミレーツでやるんでしょこれ、しかも
そうだね、うん、アウェイだねリバプールから、
きつそうだな、
そうだね、だちょっと、まあ、このビッグマッチ終わった後にお便り紹介になるので、まあね、うん、リスナーさんもちょっと答え合わせぐらいな感覚で、ね、もしリバプールが勝ったらリスナーさんが言ってた通りのなんか課題解消が見られたのかみたいな感じでも扱えますし、
うんうん、そうね、
うん、ちょっとねそのあたりのちょっと答え合わせ感覚でぜひ、ね、お便りお待ちしておりますのでぜひよろしくお願いします。
はい、
はいはい、ということで、パート1のプレミア振り返りはこれぐらいで、パート2のお便り紹介でお会いしましょう。アディオス、
バイチャ、
お疲れ様でした。